さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジナルは火曜日始まりました。はい、ノーブレーキのアイムと
ブブと、
うわーい、よろしくお願いします。
お願いします。約2週間ぶりですかね。
そうですね。うん、ただいまということでございます。我々北海道から沖縄に帰ってきました。
イメンショリ。
いや、それ、あの、伊江島のね、あの、方言のメンソーレって意味なんですけれどもね。
うちなーですから、どっちもうちなーですからね。
なまら面白いな。
デラ、デラは愛知か。
愛知ですね。アウト。
なまら間違っちまった。
なまら間違いでした、ございました。
正直、なまらしか覚えてない、ないっすよね。正直、なまらしか聞いてないです。
まあ、北海道の話をね、やっていこうのかなと思うんですけど、方言に触れる機会がなかったね、向こうの。
全くなかったですね。
東京かね、思うぐらいね。
綺麗な標準語でしたね。
標準語でございましたけれども、で北海道寒かったのかという質問をよく受けるのですが、うん、
向こう行っても言われるし、こっち帰ってきても言われますからね。
北海道どう、寒い、うん、ってね。で寒かったのって言われるし、ね、
またね、うん、寒いだろってテンションで聞くんですよね。
そうなんだよ。
そう言われたいとこもありますよ。
だからその
ただ北海道の人が沖縄に来た時、
うん、
どうね、暑いねっては聞かないですよ。
いや、俺振り返ると聞いてたかもしれない。
あ、聞いちゃう。
どちらから来たんですか、北海道、暑いでしょうって。
暖かさに誇り持っちゃってるんだ。
やっぱね、その節あるかもしれない。
まあまあいいでしょう。
もちろん北海道の方はその寒さに誇りを持ってますから。
持って、めちゃくちゃ聞かれましたよね。
ただ僕のなんていうんですかね、どっかやっぱり反抗したい気持ち、要はとんがってる気持ち、うん、まあこれがすなわち向上心につながると思うんですけど、うんうんうん、男として成り上がるための気持ちとして、
お前はもう反骨してたな。
もう寒いという質問に対してね、素直に寒いとは言えなかった僕が いたんですよ。
いや、本当よ、本当言わないんですよ、寒いって。あ、一応寒いっすよ。範囲内というか、想像してたよりかはって感じっすねみたいな感じで返すんですよ。いやいや、ここは素直に寒いって言っとけ。
なんかね、どうしても寒いとはちょっと言い切れなかったんですよ ね、 ね、
ちょいちょい薄着で外に出るんですよ。ライブ会場とかね。
いや、それはちょっと、まあライブ会場から宿泊先が近かったっていうのもあって、
もうほんと目と鼻の先だったんですよ。
大荷物があんまり好きじゃない。どうせ会場内は暖かいじゃないですか、
うん、そうですよ、そうですよ。
僕、あの、気温差から生まれる肌の痒さが嫌なんですよ。
まあちょっと僕は感じないですけども、
僕感じるんですよ。
あるわけですね。うんうんうん。
で、まあ薄着、まあでもどっかでやっぱり、
あれはね、
そんな薄着で大丈夫なのって言ってほしかった自分もやっぱ確かにいた。それは確かにいた。
そう言われてまた改めて反骨して、いや、そんな、でも寒いですけど、
まあ、大丈夫ですよっていう
って言ってたんだよな、ちゃんと。
で、気温自体は何、0度とかでしたっけ。
夜はね、昼はでも10度ないとかじゃないですか、7、8度とか
で。風はやっぱなかったんで
無風だったな。
自分が歩いてる、自分が歩くことによって生まれる風が冷たいというか、
うん、寒かった。
一応まあ許容範囲内ではありましたよね。僕の頭の中でデータ分析して、
いや、ゼロ度寒くないんだじゃ自分。
いや、寒いよ、寒いんだけど、別に、いや、寒いでしょって言われたら、まあまあまあ別に、まあ寒いですけど。
いや、寒かったよ。
なんていうんですか、耐えられないほどじゃない。だから例えるとしたら、
うん、
ダメだ、もうダメだ、眠い、寝ちゃダメだ。
それはそうよ、
っていう寒さではない。
それはそうよ、そんな寒くはなかったよ。
でも向こうの方はそのテンションで聞いてくるから。
違う違う、
大丈夫です。
人間として寒いよねって聞いてるわけよ。
大丈夫、いや、そ、人間として寒いって言われたら人間としては寒くないですよ、僕は。
違う違う、お笑いとかの寒い寒くないじゃなくて、うん、に、あの、哺乳類としてさ、哺乳類として、
いやー、もっと寒いところに住んでる哺乳類いるからね。
いや、だからその人なんかももちろん寒いさ。
うん。
その人な
んか。実際じゃあ長浜さんはどうだったんですか。
いや、全然寒くなかったっすね。
ウリな。お前もまあまあ薄着だったよね。
うん、本当に俺は。
あなたの場合は単純に装備がもう、持ち出しの装備がもうちょっとね、
うん、
薄着ではあったでしょ。
そう、ちょっと対沖縄用で行ったから。
うん。対沖縄用。
対沖縄用というか、俺の持ってるマックスの厚着だったんですよ、うん、あれは。
ああ、なるほど。
で、変な話ね、この2、3日のためにどこどこ行って何万円の上着買うっていうのが。
確かにそれはあるね。確かにそれはある。
で、1年間岐阜に住んでた頃に、うん、まあ、入手した上着とかだったので、
はいはい、
全然岐阜は耐えられるレベルなんですよ。
で、その岐阜仕様の。
そうそう、岐阜までのね、
岐阜までの、うん、そのなんていうの、上着、
はいはいはい、
防寒具は、うん、北海道に通用したんですか。
いや全然通用しましたよ。
じゃあ寒くないよやっぱ北海道は。
補助として手袋と耳当てがあれば、うん、もう北海道どこ行っても大丈夫じゃないですか。
手袋は確かに必要でしたね、
うん、
耳当てはいらないかな。
まあ、ニットとかかぶってでしょ、お自分は。
あ、僕はニットずっとかぶ、うん、あ、そうか、僕は耳はそんなに、
うん
うん、手袋買いましたよ、こうあのね、駅の近くの
すぐ買ってました、
ね、すぐスーパーで
僕はもう買わないと決めてたので。
いや僕手はもうちょっとす、うん、縛れるんですよ。あ、ごめんなさい、なんていうんですか、
あ、残ってます、ま
だ、あ、残っちゃってますね。手はかじかむ、硬くなっちゃうので、うん、守ろうと思って、で偶然手にした一発目のあの手袋が800円ぐらいなんですけど、スマホ対応だったんですよ。
押してなかったよな、あの手袋な、スマ
ホ対応。もっと押すべきですよね、
うん、
だって北海道の人にも僕ね、自慢というか、あ、この手袋さっきどこどこで買ってスマホ対応なんですよっつったら、
あ、そうなの、
そういう本当なんだ。
いや本当になんかね、駅のなんか小汚いなんかあるじゃないですか、飯とかあんか、あの新聞とか売ってる、うん、あんな感じの棚にな、うん、
棚に
もう売れ残り商品みたいな感じでバサッとまとまってるところから取ってたんだよな。
そうそうそう、もっと値段取ってもいいし、だってスマホ、手袋でスマホがいじれるんですよ、うん、いやまあそれは、
いやそれは、
それはそうやって作ったもんだからそうなんだけど、うん、で、あ、まあ、ついて、で初日はその僕の友達の、僕らのノーブレーキの共通の知り合いの芸人さんが夜やってるお笑いバーというところでね、
あ、まあラジオも出たんですよ、その前にラジオ、
あ、そっか、ついてすぐラジオに出たんですよ。
しかもね、コミュニティと思ってたら違うんですよ、道内、県内じゃないですよ、道内
県内じゃないですよ、北海道に沖縄入れたらもう
市内じゃないですよ、道内全部の聞けるラジオに、
FM ノースウェーブさんに、
うん、もう放送終わったらしいですね。
はい、放送はもう月曜日に終わったらしいんですけど、僕らコミュニティのテンションで行ったんで結構ねあんまりでしたね、自己反省としては。
いや楽しかったですよ。
いやいや、なんかちょっと変な下ネタとか言っちゃったなみたいな反省もあるんですけど、
めっちゃ下ネタ言ってましたこいつ、珍しく
僕結構下ネタじゃないですか。
何で出たの、ライブのお知らせ、
ライブの告知とちょっとした自己紹介みたいな、
ちょっとまあラジオの企画みたいな感じ、ゲスト来てますみたいな感じで30分、
おお、
でオリジンアワーも聞いていただいてるリスナーさんで、クリキントン大統領さんが北海道に、
うん、とマライカさん、
マライカさんいらっしゃるじゃないですか、うん、で昨日夜中連絡来て、ラジオ放送やってたよと、
お、
音源いるって来てね、ちょ、いらないって思ったんですけどじゃくださいっつってまだ聞けてないんですよ、怖くて、オンエアチェックができてないという状況なんですけど
僕はもういただきません、僕は聞きません
でそのラジオ収録終わった後に、
うん、
飯食ってね、
あ、ごめんちょっと止めて、うん、このラジオを、そのラジオをちょっと抜粋して来週流してもいいかもね。
それはどこに許可を取ればいいのかね。
あ、そっかそっか、
ノースウェブさんに、
そういうことか、あ、じゃあいいや、
著作がありますからね、
うん、そっかそっか、いいやいいや、
まあまあこれは相談して、
うん、
でその日の夜着いてからラジオ収録終わって、その合間に飯を食う時間があったんですけども、
食事、
うん、
その北海道側の芸人さんがちょっとボケ上がりましてですね沖縄居酒屋に連れて行かれたんですよ。
北海道着いてまだ3時間ぐらいですよ
で、なん、そこまで強く突っ込めない間柄なんですよ
上の方でね、もちろん、いやいやいや一応おお綺麗とは言いましたけど、
がっつりシーサーが置いてあるんですよ。
いやいや、あの民謡も流れてるんですよ、うん、は
で、いや僕らとしてはでもね、おもてなしですから、
ホームシックかなと思ってこっちにしたのよって言ったんですよ
僕らも、あ、助かりますと、
綺麗ですね沖縄でもなかなかないですよ、こんな綺麗な沖縄料理屋さんつって
で
デジショックだったよ、
ショックメニュー、オリオンビールね、で沖縄の料理、スーチカーとかラフテーとかラフティーって書いてあったな、
うわ、しょうもない、
チャンプルーというお店に行って、
泡盛もな、
結果沖縄料理食べた、
あ、そう、
あでも北海道のもありましたね、うん、
結果沖縄料理食べたんですよ。めちゃくちゃうまかったんですよやっぱどっかで沖縄やっぱ欲してたんですよ。
手びちの唐揚げうまかった、
デージ美味しかったですね。
いや逆もっと言えば沖縄よりうまかった、
沖縄より美味しかったちゃんとしてたね。
で刺身ももちろんいただいて、カニもいただきましたよ特別にということで。
でまあそっちのお店をやってるオーナーさんが北海道の方なんですけど、沖縄で仕事をされてて僕の知り合いなんですよ。でそのこの裏でこういろいろ頑張ってって言ったらあれですけど、こうやって準備してくれて手のボケだったんで、でも僕らは戸惑いが大きかったんで突っ込めなかったっていう失態をしてしまったっていう。カニうまかったね。カニ
うまかった。
もうこれねちょっとね言葉うまく表現できないんですけど、やっぱカニはうまいね。
あれね多分湯がいただけだと思うんですよ。
茹でただけ、
うん、だけど塩味もしっかりしてて
うまかったね。刺身うまかったね。
うん、八角いただきました。八角はね確か僕もテレビでしか見たことない北海道の魚だったと思いますよ。
うん、
あもう何から何までうまかったっすね
まずいもん食ってないよな北海道。
食ってない、うん、あ俺でも2日目のスープカリーかなまずくはなかったですよ。うまかったけど気持ち的にまずかった。
じゃあ仕事の話は一回置いといて食の話しましょうか。
あいいですよ。
その初日終わって次の日、僕はもう二日酔いで寝てたんですけど、長浜は一人で山行ってるんですよ。まるで導かれるように。
僕朝10時にもう9時ぐらいに起きて、藻岩山に行ってまいりました。藻はあの
一人でね、あの路面電車乗って、
藻が、はい、チンチン電車乗ってね。またちょっと腹立つ話していいですか。
いいですいいですよ。
僕一人でチンチン電車、
お前チンチン電車言いたいだけだろ
前日にほら栗きんとんさんなんかと飲んだじゃないですか、
う
ん、
ああそうそうお、ね、の飲ませていただきましたね。
でその時に、まあ、どっか明日 2,3 時間で行けるところないですかっつったら、もう岩山、まあ、いいよって言ったから、
うんうんうんうん、
じゃあ行きますって言って、
うん、
でも詳しいの教えてくれなかったんですよ。
現地の人がおすすめするってことはね、うん、相当な山よね。
とりあえずロープウェイに乗って、うん、とっても景色が綺麗なところだよと、
うん、
でチンチン電車で行けるよって、
うん、
いやじゃあ僕どっから乗ってどうすればいいんですかって言ったら、もう酔っ払ってるから、うん、いやもう明日ホテルの人にでも聞いたらいいよ、もうちょっと細かいのよってなったから、じゃあいいですよ分かりました、明日一人で行きますって言って、旅がてらね、旅っぽいさで行ってホテル出てチンチン電車の駅見つけて、そしたらね本当にバス停みたいなのが道のど真ん中にあるんですよ。
あ路面電車の駅がが
もう道の真ん中にあるんですよ。
あ危ないね、
中央分離帯のところにね。で会って、うん、おじさんが一人立ってたんですよ。
お
で駅みたい、電車みたいだから、
うん、
要は右回りと左回りあるんですよ。
ああなるほどなるほど、う
ん、
はいはい、はい、
で2つあるんですけど、僕どっちに行けば近いのかわからないじゃないですか。
藻岩山ね初めてだしな。
で一人おじさんが立ってたから、
うん、
この人に聞こうと思って、すいませんって声かけたんですよ、
うんうん、
そしたらもうお得意のあれですよ、何なんすかみたいな。
いやお得意かどうかわかんないですけど、
僕お得意なんですよ。よくやられるんですよ東京とか行っても
沖縄でも、
沖縄でもやる。道聞いたら、何なんですか勧誘ですかみたいな。
かわいそうだな。
いやもう腹立つ。まあまあ、しゃあない。もう慣れてるから、
これは。どんな言い方なのすいませんって。
あ、すいません。でしょ、僕は。
あ、
すいません、ちょっといいですか。なんかもう。
もう俺は普通に聞こえるけど、やっぱ。
もうなんか勧誘とか AV の誘いとかと思ってんじゃない。
いや、おじさんがおじさんをまあ AV に誘うか。
いや、わからんけどさ。まあいいわと思って、うん、すいませんって。実は今日、沖縄から来てまして、ちょっと初めて路面電車乗るんですよ。
うん、
で藻岩山ってとこに行きたいんですけどって言ってる間、終始もはいはいはいはいはいみたいな感じなんですよ
きついね。
いやもういいわと思って、じゃあすいません、
藻岩山だけに、
もういいわ
終わりね。
終わりじゃない、言わせてよ、お前。腹立ったから腹立ったんだよそれでね、で藻岩に
興奮しすぎそんなことある。
もう
頭につけてるヘッドホンが。
藻岩山どこっつったら、わからないですって。
北海道のおじさんが、
うん、僕この函館でしたっけ、札幌、
札幌札幌
札幌の人間じゃないので、うん、正直わかんないですって言ったんですよ。
うん、
まあまあわかる、そんなじゃ細かいんだと思って。
俺らで言ったら首里城わからんって言ってるのもんかもしれんしな。
でも大体わかるさ。
大体わかる。
まあまあいいや。じゃあわかんないですか。そうですか。すいませんっつって。
うん、
で、汚い。
なんて思った。もういいわって思った。
もういいわっつって
。もういいわやめてきに。
もういいわ。
どうもありがとうございました。
まだまだまだ腹立ってるから待って。
待ってる。ずっと待ってる。
で、看板みたいなのあるでしょ。案内板みたいな。
あ、交通道路標識の中の、
うん。そう。あれ見ようと思って、汚いんすよ、また。 字がもう汚れ削れたりしてて、
まあ雪とか降るしね、よく濡れてるしね、いっぱい、
まあ頑張ってみたらね、ロープウェイ入り口って書いてあったんですよ。
こう擦ってみたら遺跡みたいな感じ。
そんな汚くはないけども
これはみたいな感じ
さささってわけじゃないけど、あったんですよ。そしたらこのおじさんと同じ場所だったんですよ。右回りか左もこっちだったんですよ。じゃあまあいいわっての乗ってで電車来たんで乗りました。そしたらね、チンチン電車ってなんでチンチン電車っていうのか分かります？
分かんないです。
バスみたいにね、次降りますってボタンがあるんですよ。これ押したらね、チーンってなるんですよ。
じゃあチン電車だ。
それ厳密にもそうですけど、語呂的にチンチンで、あ、これだと、これがチンチン電車なんだと。
ああ、なるほど。
これが由来のです。めっちゃしかも古い感じですよ。
あ、別に運転手がチンチンを出してるわけじゃないんだ。
バカやろお前。運転車掌さんがチンチン出してるからチンチン電車なわけないだろお前。
でも仮に車掌さんがチンチン出してる電車があれば、それはチンチン電車だろ。
ああ、
まあ、つけるとしたら。
いやそうよ、それはそうよ。オッケーオッケー、
それは置いとこう、後で話そう。
あ、いい、もう後も話したん捨てろもうこの話は。
ほいでおいで。
で、チーン、俺もロープウェイして、お客さんもそんなにいなかったんですよ。
うん、
で、ロープウェイまでまあ、ちょうど半、まあまあ 10駅ぐらいなんですよ。
あ、結構遠いね。
遠かったです。で、押したくて俺はチンチン電車。チンを押したくて、これです、これです。チンチン今写真ね。もうチンチンのチンを。
ちょっと、こんなにクラシック。
あ、そうですよ、これですよ。これ、まさにこんな感じですよ。これの肌色。チンチンのチンを押したくて僕は、
ボタン、
押したくて、もうずっと待ってたんですよ。そしたら、流れに流れてきてね、次は、ロープウェイ前へみたいなこと流れたんですよ。
はいはいはい、
そしたらね、さっきのおっさんが押し寄ったんですよ、チーンって。こいつなんだばと思って、お前ロープウェイ分かるやし、ロープウェイ入り口で降りるつもりだったのになんで俺にロープウェイのこと分からんっつったば。
しかもチン押したんだ。
チンも押したし、ロープウェイのことも言わん、なんだばこいつ。ムカついたんだよ俺は。雪も溶けましたよ。
降ってなかったよ。
ムカついたんすよマジで。
こいつはひどいね。
俺のことも見向きもせずにスーッと降りていきました。あいつ
どこに、
もういいわ、山にある登っていきました。あいつはもういいわ。ムカつ、チンチンもおさせん。
帰りは押せたでしょ。でも
帰り押しました、帰り押しました、帰り押しました、帰り押しました。
いや最低だね、道ぐらい教えてくれてもいいのにね。ムカつくよな、ひどいな。
でもまあ北海道の人じゃないらしいから、北海道の人はいい人いっぱいいましたから。
そうよね、
うん、
少なくとも僕らが絡んだ人はみんなもれなくいい人だったからね。
そうよ。
こんなお話がやっぱ外に出てみるもんですね。
ムカついた
でもいい話で、実際藻岩山はどんな感じだったんですか？
最高、あれすごいよ、あっち行った方がいい、また行きたくなった。そう、ほわ、もうね、
ほい、
550メーターだった
かな。茶炭なまりが出ましたね。ほい、
丘の一本松で覚えました。標高555メーターだったかな。
550メーター
で往復1400円、
1800
円だったかな。
え、ロープウェイ、
うん、
あ結構するね。
うん、で基本ね、登山する人も来るのよ。
あ、登れるってことね。
ロープウェイ使わずに登山しながらもできます、
うん、
すごい、もう360度北海道。
おー、パノラマ、
うん、後ろは山、うん、もう山、うん、しかも雪が全然残ってるので真っ白な山なんですよ。
おーおーおー。
で前はもう前180度はもうし、
うん、
道内。
あー、ちょっと待って、その要は岐阜仕様の防寒具で山なんて行けたの？
あー、もう寒かったっすよ。
やばかっただろ。
やばかった、もういいわってなりましたね。いや多分本当にね、
うん、
土砂っていうの、なんていうのかな、
高度差、
いや下との温度差、
うんうん、
多分マイナス5度ぐらいあるんじゃないかなっていうぐらい、めっちゃ寒かったですよ。
実際藻岩山が何度っていうのは分からなかったんだ。
ちょっと見てないです、ごめんなさい。
うわすごいね、一応確かに
これね、あのね、
これ夜行ったらもっとやばかったんじゃないかな。
そう、夜がすごいのよ。日本三大夜景の一つ、
藻岩山、
北海道三大夜景の一つか、どっちかです。
北海道じゃない、だって北海道には1万ドルか何万ドルかの夜景があるでしょ。それって札幌なのかな。
これもうその中の一つだと思いますよ。
うわー、
これやばくない。
今あのね、夜景の画像を見てますけれども、これはすごいね。
夜景だよな。
夜景だわ。
もういいわつって、
あ、畳みかけるね。リズム感を藻岩山で手に入れてきたね。すごいね。
マイナスイオンかなり。
ちょっと話ずれるけど、
うん、
夜景は残業でできているっていうね、名言を何かで見てね、 感動したっていう。い
やそれは寂しいな。
寂しいよね。はい、じゃあ CM 行きまして、まだまだ北海道のお話させていただきたいと思います。皆さんからのメールお待ちしてます。メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。この放送はツイキャスでも配信中ということで、じゃんじゃん絡んでください。それでは CM です。
首里出身の2人のドクター、田名武と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。タイム
はい、オリジンアワー生放送でお届けしてます。さあツイキャスでも、反応がありますのでね、
はい、
100万ドルの夜景だそうですね。
おーおーおーおおお、
カンボジアさんからいただきました。
どういうことなの、100万ドルの夜景っていうのは。
値段価値にするとってことなんじゃないの。
プライスレス的な。
そうなん
で
しょうね。100
万ドルっていくらですか。1000万ドルって、
いや1億円、100万ドル、100万ドル、
1万円、あ1ドル
1ドル100円ぐらいだとして、
10ドル1000円、
100ドル1万円、1万ドル1万円、
100万ドルだからあと1個1万、10万ドル、10万ドルは1000万、
1000万
100万、10万ドルが1000万、1000万の倍100、1億じゃない、1億円
か、
1億円
なんか
こうやってやってったから全然感動しない。おおってならなかった
映画なんかでもねその仕事5000ドルでどう、5000万ドルでどうだろうとか言われても
そしピンとこないもん。
ピンとこないもん
ですね。今日のレートで、
今日のレートで
100万ドルの夜景は今いくらなんですか、日本円にして。
1億1800万ぐらい、
約1億2000万。
今日のレートで、
今日のレートで約あそこ変動するんか
そうそうそう、ややこしいよな。
999億台になる時もあるわけですよね。
じゃあそれは厳密には100万ドルって言っていいのかね。
98万ドル
ぐらいの、
まあ、
でもね、いいっすね。沖縄にそういう綺麗な夜景いっぱいしてるでしょ。長浜くん、あるさ、あのほら塚山、あのね、富城の方、
そうね、あっち、俺僕
あそこいくらぐらいかな。
あれはもう3000円じゃないですか。
3000円の夜景、
いや北海道あっち藻岩山行ってからの沖縄の夜景なんてね、もう本当に足元、足くずですよ。
足くずってなんで、
ね、足元にあるくずですよ
それ足くずっていうの
及ばないどころじゃない。もう
首里の方もね、今ここで放送している首里高台ですから、
あ首里城から見えるのも確か綺麗ですよね。
あれは
確か木が邪魔だったよね、一本大きい木が邪魔してたよね
木がなかったとしても、じゃあ6000円の夜景かな。
え、お前藻岩山見てないのに6000円だっけ、首里城。
うん、
じゃあもっと下がるよ首里城。藻岩山見てからの首里城は、
逆に首里城そのままの値段で藻岩山上がるかもしれんしな
そうだ、100万ドル以上になる、
100万ドル以上になるかもしれん
首里城まあずっと6000円で藻岩山、
そうそうです、ね、なるほどね、北海道での食事の話しましょうか。ラストナイトのね、
俺はもう感動したね、
すごかったんですよ。
いや、ある程度僕もご飯は食べてきたつもりです。もう安いのから高いのまで、
30万円ね、29年間。
だ高いのって言ってももちろんおごってもらったりね、うん、この業界にいるわけですからいろいろね、うん、
そうですね、
下手にまずいのばっかり食べてるわけじゃないですけど、うん、しまして沖縄で海鮮、
うん、
僕は非常に、
放送前も言ってたじゃないですか、北海道の海鮮も沖縄の海鮮も変わらんよと、うん、
言ってたね
僕はね、放送前行く前か、うん、
北海道の回転寿司で感動しました。
そう、
しびれるぐらいうまかったっすわ。
回
回転寿司がですよ。
で一個補足すると、うん、この回転寿司っていうのは見た目はもう本当になんとかおっぱいアイスがっていう看板があるぐらい、別に寿司屋そんな押してない、
ちっちゃいっすよ本当に、あ、ね、これぐらいっすよ、この台風 FM ぐらい。
そしたらお前おのずと台風さんがちっちゃい会社みたいに聞こえるだろお前。
いやちっちゃいよ。ラジオ沖縄 FM 沖縄見てみ、
大きいよお前。ここに俺らが見てるのはお前氷山の一角に過ぎないんだよ。
いや見てね。上も下もこっち民家だよ。
奥の方入ったことないだろお前。
奥はあっちゃ何も使ってないでしょ。まあだからこれぐらい、な何坪、まあまあこれぐらいですよ、う
ん、いやすごかったんですよ、その要は寿司三昧とかもあったんですよ、うん、寿司三昧なんて沖縄にもないし、うん、俺ら寿司三昧でテンション上がってたら、うん、いやいやいやここじゃないよと。
そうで北海道でも有名ないいところの回転寿司なんですよ。
あ、なるほどね。
そうなんですよ。
してまたいいところって言っても値段なんて沖縄の 1.2-3 倍ですよ。高くて 1.5 倍、一番高いので500円皿でウニとかその辺なんで、しかもちゃんと2貫2貫入ってますよ。
でその寿司屋に、まあ、連れてってもらったんですけど、うん、連れてく人たちはかなりの社長さんとかなんで、うん、もちろんカウンターの寿司屋も知ってるんですよおそらく、
う
ん、
回ってないね、
その人たちが、いやここマジでうまいよ
って。3名ですよ、3名社長いて3名ともな、
うん、パサールってお店なんですけど、これ札幌もね、あのすすきのの近くにあるんですけど、
いやあれビビったよ俺
で。長浜はもともとお寿司とか海産、うん、海鮮物ね好きでしょ。
いや食べます食べます。
僕は食べれないじゃないですか。
うんうん、生もんダメね。
お刺身とかお寿司とかで、ましてや回転寿司なんて食べれないから行ったことなくて、初めての回転寿司だったんですよ。
だから僕はこいつが生もんダメっていうのを分かってたから、
だからフォローしてずっと僕はいいですねいいですねってテンションで、
まあ、最初はね、うん、だから最初この社長さん、
いいですよ
社長さんたち が、
寒さで、ね、ベロがね、
よし、うん、北海道の思い出に寿司屋連れていくぞって言った時に、おーってなったけど、歩む寿司食えないじゃないですか。だからあーどうすんのかなって思ったら、
でも僕は
歩むもおー行きたいですって言ってたから、
ここはもうやっぱりね、
まあな、乗っからんとな、うん、
乗っからんといけないし、
では行って、
やっぱ最初正直怖かったよ。
いざ着いてから、うん、すいません正直ここで今行ったかなんてあれなんで、うん、あいも実は生もんダメなんですよ
って長浜が言ってくれたんですよ、うん、
おいパズドラやってんじゃない。
パズドラじゃ、いやいや、しばらくお店調べてる、パサール調べてるで、
言っても、
まあまあこんな言い方をするともうもうお察しの方もいると思うんですけど、この僕がですよ、この僕が、うん、寿司デージうまかったんですよ。
いやあれよ、いやマジでうまかった、
びっくりした。サンマの寿司、
サンマからな、もう白子から何か食べました、
イワシのお寿司、これ何か分からないけども、
これサバホッケね、ホッケ生きてたんですよ、ホッケ貝、
ホッケ貝ね、
ホッケ貝、ホッケ貝、
ホッケ貝、
ホッケ貝、
あの
ホッケ貝出てきて、
いやデージうまかったなマジで。
ホッケ貝出てきて、ほら触ってごらんっつって触ったら、あの黒い斑点とかがウニウニウニってなる、貝ってなるじゃないですか触ったら。
まだ生きて新鮮だったんだよね。
してね、貝ってあんな柔らかいんですか。
だから
生も生でね。
ホタテ、
ホタテ、あぐい。
あんな甘いんですかホタテって。
あぐい。大事。
ビッ、いや都の方言。びっくりしたね。で、だって生ものダメな僕が白子食えたんですよ。白子。
白子の。
白子めっちゃうまかった。
ポン酢でも。
タチポンっていうね。でね、あれだ、あの。
いやもうそれね、今みんな簡単に行けるところじゃないから、うまいうまいったところであれなんですけど。ね、うまいんだよ。ああホタテ、ああそうです、
ああホタテ最高だった。
ああ、
あとあれ、僕この放送でも牡蠣をね、
あ生牡蠣食べたな。
海のミルクっていうやつの気がしれんと、
ええ、
お前ミルク飲んだことあるかって俺は言いたい。だってミルクと牡蠣の味違うさと、
うん、
意味が分かったね。
でしょ、ミルクだったでしょ。
分かったあれ。
いやめっちゃ分
かった。びっくりした。臭みゼロ。
うん。あれポン酢であえてるからなんだよ。
で、もう口の中に広がるの芳醇なね、あのクリーミーな。
磯のなんていうの、うん。
もうウニも
感じたでしょ。
だって寿司好きな人でもちょっと苦手って言われてる
牡蠣はね、
分野。
うん。
光もんとかも漏れなく全部美味しかったっていう。
俺ね、生まれてこの方マグロうまいと思ったことないんですよ。
これね僕もなんです。
ファッション感覚というかマグロ、いやトロとかって言われれば美味しいですよ。脂がわって乗ってて赤身のマグロなんて美味しいと思って
もない
です
よ。でもう一個言わせてもらえれば僕
もってマグロに言わせて
俺も言わせて僕刺身の中でマグロが赤身が一番苦手なんですよ。
うん、一番美味しくないというか別に味がそんなしない。
うん、そうそう、醤油味ね、ただの、うん、醤油味、わさび醤油味
でね、醤油なしで食べたらねあれ食べきれないですよ。
そうそう、生臭、うん、生臭い、うん、
生らうまかったな。
パサールの赤身もう生らうまかったんすよ。もうなんていうの、はえなんていうの。
だから要は新鮮な魚はみんなパサールだけじゃないの多分。
ああ北海道内
どうして、うん、この紹介してくれた社長さんたちはだ沖縄にも行ったことある人がいて、アイムが言ってたね、うんうん、この方が沖縄の寿司や沖縄の海鮮について怒ってるんですよ。沖縄には美味しい魚いっぱいいるのに、うん、流通の仕方が下手くそだと。
あ、まあそういう仕事もされてる方なんで、うん、
流通をしっかりしてないから美味しい寿司や魚屋さんが生まれないと。北海道はこう海鮮のところだから流通がしっかりしてる、なんで沖縄はこんだけ流通が発展途上なんだと
っていう風に言いながらね、
そうだマースニとか煮付けが多いでしょ沖縄はと、うん、おじさんなんかも
保存、
ね、うん、魚料理屋さん行っても、
うんうんうん、もったいない、
新鮮な魚の流通で出せないんだよ。あの寿司屋さんで行ってました僕に。
今ディレクターがね写真とかパサールのお寿司の赤身の写真これ見て思い出すね。俺だって寿司苦手なのに俺また食いたいもんね。でも辛いのが多分沖縄で食べたらあの味はないのよ。
ないよ。
あるとしたら相当高いとこなのよ、うん、回転寿司では食べれないよこれ、うん、ってことはまたお寿司のことがまた嫌いになっちゃう自分が怖いのよ。
うまいものを食べたがために、
うん、
なおさら美味しくない刺身、刺身魚が食べれなく自分になるのは怖いと。
だから
これはすごい
暗黒舞踏会でさ、うん、浦飯ゆうすけが優勝したでしょ。
いや悠々白書
やっぱ虚しいって言ってたよ。
あそうなんだ。
でも頂点を極めたものの虚しさっていう風にね、
あ強くなりたいと願ったのに、
そうい
ざ強くなってしまったら虚しいと、
結局虚しいっていう。だから沖縄ではちょっとお寿司まだ食べれんな、
まだ
口を直すのが怖い、もったいない、まだ口にこの赤身めっちゃ美味しかったからね。
アイドルと握手したみたいな感じよね。
いや手洗いたくないよね。
手洗いたくない。俺まだ歯磨いてないですもん。
切ったね。切ったね。で、ツイキャスでアニゾーさんからパサール回転寿司ってことは新鮮なの、生なのかな。生
です。みんな生きてますよ。
言えば俺ら回ってるの食ってないですよね、
うん、頼んでね、
注文も できる、
うん、
回転寿司ってみんなそうなの、注文も一応できるの。
あできます、できます。
あそうなんだ。
ただ唯一普通だったのが、うん、茶碗蒸しです。
あこれは普通だったね。確かにね、
茶碗蒸しはもう普通、逆にちょっと甘いなって思うぐらい。
うん、回転寿司はまあ確かに普通、怒られるけどね、美味しかったけどね、うん、
いや美味しかったですよ。
あれも食いました、生子。
あ生子うまかったね。
生子とあとなんかえぐいやつ、
ね、イソギンチャクみたいなやつ。
なんかもうでもあれも美味しかった。なんだったかな、要は写真で見たらその魚を写真で見ない方がいいよ。
魚っていうか、イソギンチャク、脳みそみたいなやつなんですよ、うん、
美味しかったね。
美味しかった。
ナマコも
ほや
大島さんよくわかりますね。ほや
確かに
見ない方が一応いいっちゃいいんですけど、うん、
でも美味しい。
あれ海藻みたいなもの、イソギンチャクみたいなやつですよね。
そうね、
生き物、魚とかではなく、う
ん、アンコウの交尾って
ちょうちんアンコウ、
まあアンコウね、うん、誰か知ってる？
知りません。
メスがでかいのよ。
うん、体格が。
でオスがちっちゃいのよ。
うん。
でこう交尾してるでしょ。
どう、うん。
まあまあ。
交尾します
と。がっつり交尾してる
つるでしょ。あの犬でイメージしていいわけね。犬とかで。
うん、まあ後輩かなんか知らないけど。うん、徐々にメスのアンコウに吸収されていくんですよ。
まあどういう意味？体全体が吸収され、それともあの女性の部分に入っていくってこと？
そこの辺はまだ分かんない。体にふわーって入っていくんですよ。だからいいメスはいっぱいオスをこう、うん、
ああ蓄えてんだ、蓄えてるって吸収してんだ、
吸収してでかく取り込んで
セルだセル、
でかくなっていくんですよ。
完全体になるまで
っていう話を受けて、
うん、
友達のアンコウがさ、男友達がさ、 あいいメスだっつって
今3メジャーアンコウだとして
でディレクターがメスアンコウだっつ
って大城さんがメスアンコウ、ね、
でめっちゃいい女なのよ、
うん、で交尾して
で俺が交尾する
子孫残して
してから中入っちゃう、うん、あ入っちゃったってなった時に友達の長浜が入ってきたら
おーって
なる、 ってなる
お前も吸収されたんか
あれ行くよなあの女なって
吸収の仕方うまいな
うまいなあいつなっていう会話になるんじゃないかっていうねあんこも確か高級料理
そうですね、う
ん、
鍋にしたりとかで
ゼラチン油すごいんですよね、
うん、鍋で言えばね料亭やってる友達がいて
鍋もうまかった
すっぽん鍋って食べたことあります？
あーナイス
すっぽんの鍋って
食べてみたいなと思ってて
まあその料理人が、うん、年若い同い年あっていうのもあるかもしれないですけどすっぽんはもうとっても辛いんだって
中身が
おろすのが
うんうんうんあれ信達が
いや名前を出すなよ
信達がね
名前を出すなって
え あいつ
まあ、友達がね
パカッとやってましたよフェイスブック載せてましたよ
スッポンを下ろせるんだ、うん、あれ免許いるんだよでも
あそうなんだじゃあ、うん、もう一個持ってんじゃないかなフェイスブックで今からスッポン下ろしさばきまーすって言って、うん、甲羅を
やってみたみたいな感じ
甲羅上だけこのなんていうのもう甲羅だけのやつをフェイスブック載せてましたよ
分からん一応あれは辛いって言ってたそのだからスッポン料理高いさス
ッポン料理
スッポン料理、うんその辛さも入ってんじゃないかっていう
まあえぐいって言いますよね亀は有名ですよね
首をトーンと落として
うんまあそれで言えばヤギとかもそうですからね
で首へっこむからタイミングよくキュッて掴むって言ってたね
スッポンって噛まれたら一生離さないっていう食いじゃないですか雷が鳴るまでね
本当かね
いや嘘でしょ
やらないですけど別にやらないけどあ鍋ねスッポン鍋
まあまあ美味しかったですねと
美味しかったですね
うんまた行きたい。
いや、思い出した。そのお寿司をね、社長さん方にごちそうになって何皿あれガチで10ぐらいいったよな2個ずつを
うんじゃあもうだから
美味しくてパクパク食べちゃって
うん
でその後、まあ、
たくさん食べて、うん、
超お腹いっぱいの状態で社長さんたちが、うん、そういえばお前らラーメン食ったかといや食ってないですけど、
まあ、北海道といえばラーメン
明日沖縄戻るんでそれまでに行けたらいいなって思ってますっつったら、うん、その先輩方がちょっと変なスイッチ入っちゃっていやいやいやいやもう食べちゃおうよっつってで本当はその人たちもお腹いっぱいなんですよ、うん、いや僕らがこういやいやもういいです大丈夫ですっていうのを見てこうキャッキャするみたいなノリになっちゃって、はいはいはい、
そうまあまたねいやいやお前たち北海道来てラーメン食わさんで返したら俺なんかはもう申し訳ないから
でも僕ら超お腹いっぱい本当にお腹いっぱいなんですよ
もう本当に変な話もう寿司屋の途中からもういらなかったんですよ
そうそう
もうお腹いっぱいだけどこれ食えこれ食えっつって
だってお寿司って結構お腹いっぱいなりよったからでも一応とりあえず行こうっつってね
俺はもう冗談と思ってた
俺も冗談と思ってた
おしゃら、ね、
ラーメン横丁みたいなとこ入ってって
松山みたいなところわー回ったあれあったねバニーのところ
あミリオンズね
ミリオンズ北海道の新しい観光名所だよって言われて
ミリオンズっていうねあのバニーガールのお尻が見えるんですよね外からねこんな感じの
あの2階、まあ、普通にビルに、
まあ、
ガラス張りで、
まあ、これは
ねえ
分かりやすく言うと牛魔王編でブルマがね、
い
や
それが分かりにくいそれが分かりにくい
分かる
分かる人には分かるんだ
旅先でホイポイカプセルを仕入れるっつってさブルマが
はいはいはい
で服買うっつったけど、
うん、
そこにバニーガールの衣装しかなくて、うん、でその町はと人参かっていう触るとい
やもう分からん
人参にしてしまうウサギの格好をしてしまったから、うん、ブルマが恐れられてなんでまあまあ来ないんだよこんな話いいんだよいやいやとりあえずバニーガールの
全然分かりやすくないし、
うん、
さ店員がバニーガールでそのバニーガールがバーの店員をやってる後ろ姿をガラス張り状で見れるんだよ
そうそうそうそう、うん、でも結果
外からね
結果から言うと結局ラーメン連れて行ってもらって僕も面数で言ったら6本しか食べてないんですよ
こいつね
もう本当にごめんなさいマジで食えないっすって、ま、なって、
ま、混ぜるだけ混ぜて数面数本だけ食べて
じゃあ俺行ったよだから今札幌にあるラーメンを食べたらラーメンに失礼ですと
うん言ってたなな
あそれも通用しなかった俺だってそういう類の地獄と思ったよ
ラーメンを食べさす
なんかもうお腹いっぱい地獄みたいな
俺でも半分だったからな 俺も半分だけ食べて残しちゃったもん。ただあの3名はみんな食べよったよな。
だからさ、
スープまで飲んで。
天真爛漫でしたっけ。
あ、有名なところらしい。めっちゃうまかったな。いや、うまかった
な。俺はもううまさなんて感じなかったよ。だからもったいないよ。
味噌ラーメンでめっちゃうまかったよ。850円、
ごぼう味噌ラーメンね。
あ、そうそう、ごぼう味噌ラーメン
美味しかったね。だから沖縄でもなんかラーメンってさ、美味しいラーメン屋って少ないって言ってたし、そのさっき流通のことで怒ってた、
うん、鮮魚ね、
ドモンさんもそのね、ラーメンも怒ってたさ。
やっぱ、あ、そうね。
だから沖縄でなんかもう食うもんが減ってきたね。食えるもんがね。
ほんとよ、向こうでしか生活できなくなっちゃったな。もう体が
もう贅沢病、
うん、
もう口がその口になっちゃって、
ねえね、スープカリーもうまかったですよ。
あ、そうそう、スープカリーも食べましたね。
うん、以上です、
うん、あれ
僕にはスープカレーは、だから僕一人で藻岩山行って、うん、藻岩山の帰りにスープカレーも食べたらいいですよって前日にクリキントンさんから言われてたから、
はいはい、
もうそのシナリオ通りに食べたんですよ、
うん、
で、14時集合だったからそれに合わせて戻ったら、
うん、
今度はこっちの人が芸人さんが、うん、美味しいスープカレー屋さんがあるんですよつって、
そこはあまりだったんでしょ。
そう、僕は一番最初に行ったスープカレー屋さんが一番とっても美味しくて、2番目に行ったところが、
うん、
いや、とてもお腹いっぱいだったっていうのもあるんですけど。
だから要はあれでしょ、そのスープカレー童貞をもう迎えてしまってるから。
ああ、なるほどね。
やっぱ初めてのスープカレーが忘れられない。
忘れられないっすね。
これはもうずっと続いていくよ
どんなうまいスープカレー
食べてもやっぱ り, やっぱり最初のスープカレーを
上手だったのよ。
あっちはね、
あっちは出 し, 出し慣れてた。
それはみんな上手でしょ
あっちは初めてのスープカレーじゃなかった。
あ、そうですか。
もう何人にもスープカレー
出して。いや、それはだから俺らが行った俺が食べた店でもそうなのよ。有名店でしたからね。
上手だったな、あのスープカレーは。
ツイキャスで、ラジオの前の、グス用中華ナビラ、オリジンのストーカー、柴井太郎博士ですけれども、
はい、
アイムブーブー、ススキの楽しかった、楽しかったろ、楽しかったんだろ、結果楽しかったっすね。
してね、不思議な話、キャバクラも全然夜の飲み屋さんに一個も行ってないんですよ。
行ってないっすね。ススキのとはいえ、
うん、
行ってない。だご飯食べて本当いい、あの時間の過ごし方をしたような気がします。
うんうんうん、
うん、はい、それでは CM 行きまして、まだまだ放送続きますんでお付き合いください。それではCM です。Typhoon FM。はい、オリジナルは生放送でお届けしております、
はい、すいませんね、40分も北海道の話して。だからね、
メール来ております。紹介しましょう、うん、こちら、アイムさん、ブブさん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム万代です。
万代さん、どうもありがとうございます。
北海道からお帰りなさい。
お帰りなさい。
はい、ただいま北海道はいかがでしたか、はい、
最高でした。
積もる話がたくさんありそうですね。
あ、雪だけにね、もう溶けちゃいました。
アイムさんは舞台お疲れ様です。うまく時間を見つけて別の舞台も見に行きますね。それでは放送頑張ってください。あ、そうそう、
昨日来てたね、
尾瀬さんのね、日付変更戦という舞台に客演で僕も出させていただいてる。だ、芝居に参加するっていうのが初めての、うん、まあ過去にありますけれどもね、そういうこのちゃんと、まあほぼ初めて、
まあ
未経験。
僕も昨日見に行ったんですよ、
うん、
あれでも芝居というよりちょっとお笑いち、まあ、もちろん
ショートコントを、うん、そうそうそうみたいな
コメディ、
まあ、もちろんシリアスな演技、あ、そう、シリアスな演技をする役をいただいて、でお客さんはやっぱシリアスですから、もちろん笑うわけはないじゃないですか。その空間であの時間僕が頭からケツまで何かをやるっていうのがやったことなくて、要はずっと滑ってるんじゃないかっていう
誰も
何のリアクションもないから怖いですよね。
一応僕だそれ見てたんですけど、やっぱそうよ、滑ってるとかではない、もう笑いに来てないから。
あー、そうね、
ね、だから笑わそうするんですよ皆さん。コメディーなのもあるんですけど、うん、あ、もう俺も正直ね、やっぱり同じ同業者としては、
あ、僕のこと、
うん、もう昨日のね、うんうんうん、僕としていや俺がやった方が面白いなっていう感想しかなかったですね
僕もそのテンションで、うん、その劇団大勢の日付変更戦の担当の方に出してくれ出してくれってずっとこう、うん、ラブコールを送ってて今回出させてもらったんですけど、難しいね、やっぱね、
難しそう。お前の役は特にそんなね、
いや舐めてたわけじゃないけど、うん、自信はあったから、うん、でもやっぱその自信は崩れ去ったというか、まあ1ヶ月ありますんで、まあうん、その千秋楽に向けて修正かけれはするので頑張ろうって思って、
うん、いや僕はまあまあ自己反省あると思いますけど、
俳優としての僕はどうでした？
笑っちゃいましたね、やっぱり。
あれ俺笑わす演技あんましてないんだけどな。
やっぱ僕はやっぱカッコつけてるなっていう風に、
あー出ちゃってた、
あのキックボクシングと同じ匂いが
おいもう何もできんぞ、ね、
してまして、あいやもう普通に演技するだけ、
1ヶ月間ありますんで、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います、うん、初日僕ね一発目の芝居、北海道から帰ってきてすぐリハやって、次の日が本番、次の次の日かな、なんか興奮する芝居があって、ごめんなさいね芝居って言うんですけど
、はい、いいですよ、
倒れそうになったんですよ、なんか両手両足がしびれて動かなくなって、
へえ。
ストイックだなと思って、動機も荒くなって、その芝居はなんとか持ちこたえたんですけど、すぐ裏行ってみたいな、もうだ AKB 状態、
おーあーもう興奮して、
AKB48 が過呼吸になるでしょ裏で、
うん、
あ AKB やっぱすげえなって思った
よねえ、じゃあならないように頑張ってくださいね。
それでは聞いていただきましょう、奈良浜明友で恋するフォーチュンクッキー。
なんでよ、や AKB じゃないまして
、ツイキャスでおワラップスから、
え本当、
はい聞いてくれてますね、先日はワラップスライブラジオにゲスト出演していただきましてありがとうございました、
ありがとうございました、
またぜひ遊びに来てください。
これ誰が聞いてらっしゃるんですかね、
ス
タッフの方もいっぱいいらっしゃってて
かもしれないですね、うん、あお世話になりました。そうライブも北海道でやってるオリジンライブみたいに毎月1回のね、
うん、
定期ライブがあって、でそこに参加される芸人さんは別にそこの北海道吉本だったりとかで別の事務所だったりとかで、まあ、事務所合同ライブみたいな感じよね。
そうそうそうそう、う
ん、それでランキング形式でその持ちネタが持ち尺が変わってくるんですけど、
1分3分ね、
はい、組数自体は15組ぐらいいらっしゃったかな、
まあ、だったかな、まあ、10組12、3組
で、まあ、芸歴は8年とか9年とか長くて、であとはもう2年とか3年とかまだ若い人たちもいたらしいんですけど、すごかったねやっぱね、僕らはそんな分からないので、
うん
面白かったですね。
いやもちろん、まあ、成長盛りの方々もいますし、まあ、僕らが言うのもあれですけど、
はいはい、
もうすごいもともと面白い人もいるし、
そうそうそう、
ただだから僕が聞いてた内地は、うん、いっぱい闇、ね、なんていうんですか、
地下ライブ、
地下ライブあって、そんな面白くない
人たちも多いよ
って言って行ったもんですから、
うん、
びっくりした、もうみんな面白かったです、みんなって言ったらあれですけど、みんなではないですけど
やかましいよ、
面白かったですよ、う
ん、ああすごかったですね、
うん、
な刺激になりました、かなり
なりました、
ありがとうございました、うん、ライブのスタッフの皆様もお疲れ様でございました、はあ、最高でしたね、じゃ続いてこちら、親愛なる隣人良健です、
どうもありがとうございます、
お久しぶりで、アイムチネパラの放送見ましたよ、ああありがとうございます、先月三浜ハロウィン仮装コンテストを見に仮装して出かけたんですが、この間放送したチネパラで一瞬仮装した良健が映ってました、いや来年も参加したいですね、あの仮装はドラキュラというより顔色の悪いホストっぽかったっす、そうあの映画情報番組で仮装をしたんですけども、
うん
まあ、ハロウィンのイベントね、やっぱ仮装するとやっぱテンション上がるよねっていう、で良健さんもいらっしゃったんですよ、
うんうんうん、
ちょっとねいかんせん話が前の話なんで
まあまあまあいいじゃないですか、
ちょっと覚えてないことが
良健さんがチラッと映ってたってことですね、
そうですね、
おおおめでとうございます、
うん、やっぱテレビに映るということはもう本当になかなかないですから、
いやそうですよ、ありがとうと、
あそういえばいいつかみだったね、アキトさんね、
アキトさん北海道の芸人さん、ピン芸人でね、
うん、俺もうやっていこうぜ、あれ
ちょっと本当に真似したかったな、最初何でしたっけ、
僕全部覚えてます、
あお願いします、
北海道のアキトさんっていう芸人が、まあ、その実際北海道だったらワラップスライブので優勝したんですけど、ピン芸人の方めっちゃ、
じゃあ続いてはアキトです、どうぞ、
どうも皆さんよろしくお願いします、さあ皆さんね今からネタするんですけれども、笑っていただきたいから、まあ声出しの練習しましょうかね、僕の見た目の特徴をそのまま言ってくれれば、コールしてくれれば、あの盛り上がると思いますんで、よろしくお願いします、いきますよ、逆流星、あーほら食道炎って言ってくれたらねわかるじゃないですかね、じゃあ逆流星
食道炎、
ありがとうございます、ガスター
テーン、
ありがとう、いい薬です
うわ
もうこれね、
いやもうめっちゃ盛り上がる、いや僕ら裏で聞いててうわめっちゃ面白いなと思って。
これはね、どんな北海道のいい新鮮なお刺身お寿司よりもいただきます。これはこのつかみはもう美味しくいただきたいと思います。バレンから、
いや本当ね、だから食堂園って言わせて、一応これもまた面白いじゃないですかね、
うん、そうですね。
そしてガスター店は薬まで行った、あすごいちゃんとフォローの言葉まであるわ、面白い、ここで落ちてるのにありがとうございます、ありがとういい薬ですまで、
そう
三段落ちもう決まってた、う
ん、で今僕がオマージュでさせていただいたんですけども、こんなもんじゃないんですよ、
うん、
僕今ちょっと失敗しました。
もちろんあっちではキャラもあるんですよ、何かなんかちょっと鼻につくようななんか、うん、あのインテリ的な
インテリチックな芸風、
チビのメガネのインテリってなんかちょっと面白い感じなんですよ、ね、
そうなんですよね。アキトさんこれ注目しましょうね、応援とか芸歴は僕らと一緒ぐらいなのかな、ちょっと下ぐらいなのかな、よろしくお願いしますということでありがとうございました。さあ続いてこちら、火曜日オリアは人からミンティアを拒否されるブーブーさん、
はい、
100% リア充の歩夢くん、いやそう 100% 白熊の大白熊さん、こんにちは。
こんにちは。
今日も、首里から芋掘りラジオお疲れ様、豚骨臭です。
お疲れ様です、ありがとうございます。
めいめいさん、最近触れ合い牧場牧場に行ったんですが、ん、触れ合えるはずのヤギが噛んできたんです、
ん、
そこでめいめいさん、こんなヤギに命名してください、ではさいならということで、めいめいさんお久しぶり、あのフェイスブックで明るい明るいでめいめいって方からフォローされたっていう
これどういうことなのかな、
なあびっくりしたね、
めいめいさんが聞いてるってことなのかな、
本家がいるみたいになるけど明るい明るいでめいめいっていう方から
なあ俺が見せられてびっくり、どういうことなのかな、
めいめいさんがフォロー来た、
めいめいさんが自分のことをみんなネットパトロールでめいめいってやったら火曜オリジンアワーが出てきたんじゃない
ヒットしたのかな。でもめいめいさんのめいめいは名前名前だからね、
あ命命ね、
命名前命か、
はい、
あ命名前か、
命命でしょ、ほらあれでしょ、あ命名前か、
命名前のめいめいさんだから、
めいめいか、
めいめいよ、
あめい、あそっか、
じゃあめいめいさん呼んでください、
めいめいさん、
にほーめいめいだよ、
あどうもめいめいさん、
何
ですね、触れ合い触れ合えるはずのヤギが触れ合えずに、ね、
うん、
まあ、はは噛んできたと、
ほうほう、
いや触れ合えないじゃないかと、
うん、
なんでこんなところで噛むヤギは違うぞという、まあ、このヤギ、ヤギ、
なるほど、
この事柄についてですかね、
いい酒が手に入ったんだ飲めよ
あこれ中国のですか、
中国の酒だよ、
あ本当ですか、うん、
飲んで飲んで、おいしい、ザンクロ
えこれおい、すいません、
中国の酒だよ、
ザンクロは、
うん、
青森と言いまして、
青森、
沖縄のなんですよ、
あそうなん、
はい、中国のこと分かってます、
中国のこと知ってるよ、
麻婆豆腐美味しいですよね、
麻婆豆腐あれアメリカの料理だよ
いやこいつ中国全然分からんな
名前つけようか、
お願いします、
はい、で、何でしたっけ、噛んできたヤギ、
うん、はい、触れ合える動物園で噛んできたヤギ、ヤギに、まあまあこのことについて、
はい、
それではお願いします、
クソヤギちゃんクソヤギだこんなヤギはクソヤギだよ
あなるほど、ありがとうございます、めいめい
クソヤギちゃん、
なるほど、いいですね、
南の島のクソヤギちゃん、
あなるほどおほほ
ほ、アンパンマンとクソヤギちゃん
アンパンマンが噛まれるんですよねあそっか、カバオくんが噛まれてアンパンマン助けてもらうんだ、
はい、じゃあバイバイ、またね、ニハオ、
バイバイ、ありがとうございました、ね、
さあ、あの盛り上がってしまってね、メールの方が3つしかちょっと紹介できそうにないんですがまだまだいきますか、時間いっぱい、
俺さん
行きましょ
う、
ノーブレーキの皆さん、大城くまさん、解放銀行スタッフ48の皆さん、お疲れ様です、
あのあれじゃないよ、あのロボットのやつでしょ、
あれ大きい銀じゃないか
大きい銀かな、
龍銀かな、9ぐしかしのポッドキャスター9ぐしかしの俺です、
はい、
かっこ俺です、
はい、
ところで大将、先週の放送とヨジャムキャンの大取りお疲れ様でした。
俺やってないっすよ。
話変わって最近朝晩北海道より冷えてきてテンションあれですね。
いや OK なのが寒いっすよ。
そんなことよりヨジャムキャンの大取りお疲れ様でした。
あれ5人漫才ですよ大取りは。
さて多分秘密にしていたと思いますが北海道に行ってきたそうですね。
はい。
ニリー。でも大城熊さん同様今はパズドラ以外特に興味はないので大丈夫です。
あ本当ですか。
大将こんな感じの時にぴったりの死に滑る一発ギャグをお願いします。事務所的に無理ならパフィーでだるまの純真をお願いします。救護士かしの俺でした。かっこ匿名希望
言ってる。
これどんな時をマジで今回本当にいよいよ。
いやいやいよもう分からんよ。もう
パズドラばっかりやってる人のギャグでいいんじゃない。パズドラ以外興味ない。パズドラって CM 面白いですねあれね。恋はムラムラってね。
分からんな。パズドラ。
お前んちテレビないもんな。
あるよ。パズドラ。パパズパズパパパパパパ。
いいっすか。
はい。
じゃあお願いします。
滑りますよ。
あ、滑ってください逆に。ちょっと待って。スケートリンク。この一回清掃した人みたいに言いよったね今ね。
今大変滑りやすくなってます。
はい。
ああ待ってマジでわからん。
いや滑ったらいいんですよ。滑ってくださいって言うんだから。
じゃ意味わからないのと滑るのはまた別だからさ。
そりゃそうさ。
これも自覚してるわけ。
それがかねてからの問題点だった
さ。だから今一生懸命意味がわからないじゃん。意味はわかるけど面白くないやつを、
うん、
もう考えてんだけど。パズドラ。パズドラ。あ、まあいいでしょ。もう任せましょう僕のセンスに。
お願いします。
はい。いきます、
はい、
パズドラとかけまして。
謎かけ、
パズドラとかけましてまたずれとっとく、
はい、その心は
なんでしょうね。その心はパズドラとっときます。
どちらも
またずれとっとく。
解きまくってるね。
え、またずれ、パズドラとかけまして。
またずれと解
く。またずれと解く。
その心は。
その心は、良き心。
ちょちょちょ。ありがとうございました。また来週。さよなら。